78年度新潟大学ラジオ公開講座、元気に長生き、腎臓は大切なパートナー。毎週日曜日のこの時間、6回にわたりまして、平成28年度新潟大学ラジオ公開講座をお送りしてまいります。今日5回目のテーマは食と健康、腎臓病と栄養食事です。この放送は新潟大学の企画、BSN 新潟放送制作でお送りいたします。皆さんこんにちは、小野沢優子です。元気に長生き、腎臓は大切なパートナー。今日のテーマは食と健康、腎臓病と栄養食事です。それでは本日の講師ご紹介いたします。新潟大学大学院医師学総合研究科、腎研究センター、病態栄養学講座、細島道博特任准教授です。細島先生、よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
先生は普段はどんなことをなさってるんですか？
はい、私は普段、病棟外来で患者さんを見せていただくと同時に腎臓病学の研究をしております。特に腎臓病と栄養食事、そういったテーマで研究をしているということになります。
はい、先生のこの肩書きなんですが、病態栄養学講座、初めて聞きました。
はい、小野沢さん、はい、糖質制限ということが聞かれたことありますか？
は
い、
糖質ダイエットとくっつけて聞いたことはあります。はい、ご飯を食べない。
そうですね、はい、この糖質制限、もちろん今日のテーマではありませんし、はい、私はこれがいい悪いということを今日、言おうというわけではないんですけれども、いい面と悪い面があるというふうに言われています。はい、いい面では、先ほどおっしゃられたように体重が減るとか、コレステロールが下がるんじゃないかとか、言われてるんですけれども、一方で継続が非常に難しいんじゃないかとか、死亡率が増えるんじゃないかといった論文も出ています。要するに、こういった糖質制限などこういったテーマで、栄養と食事というものをみんなが考えていかなければいけない時代に来てるんじゃないか、ということかもしれません。
糖質制限、糖質ダイエットって最初はもうご飯を食べないっていうのがもうイコールとてもいいことなんだというような形で本も出ましたし、いろんなところで言われましたが、だんだん実践していくとちょっと不都合もあるよっていうところが、言われるようになってきましたよね。
その通りだと思います。このように、病気を予防するとか、治療するということを前提として、栄養を考えていく、そういった学問、栄養学、病態栄養学というものが、重要だということかもしれませんよね。
その病態栄養学、これはいつ頃から言われるようになりました？
そうですね、大体10年20年ぐらい前からかというふうに思います。最近盛んになってきてるんですけれども、実は日本ではあまり研究されてこなかった分野なんですよね。
そうですか、はい、それはなぜなんですか？
農学とか化成学の先生が主に研究を、栄養学はされてきていまして、臨床栄養学というのはもっぱら栄養欠乏症を対象にしていました。先ほども申し上げましたように、病気の予防治療、もちろん糖質制限がそれを当てはまるかどうかはまた別問題なんですけれども、病気を予防治療するための栄養学、病態栄養学が研究され始めたのはつい最近なんですね。
そうすると病気を治療しましょうというところで、お医者さんたちが活躍をされていて、そして栄養とその医師の分野というのは直結はしてなかったっていうことですか？
端的に申しますと、そういうことになろうかとは思います。
で、先生がこの病態栄養学にこれを研究しようと思われたのは何かきっかけがあったんですか？
はい、私はもともと糖尿病とか、腎臓病を研究したいと思って、ドクターになりました。で、腎臓病や糖尿病を研究していくと、実は栄養学が大事だということがだんだん分かってきました。そういった中で、お仕事をいただいて、今栄養学の研究をしているということになります。
はい、さあ、その糖尿病、腎臓病を研究されてきた先生が栄養が大事だというところに気づいて、 て今研究されて分かってきたことを今日は教えていただこうと思いますが、
よろしくお願いします。
はい、まず予防ですね。腎臓病にならないためには私たちはどんな食事をとったらいいんでしょうか。
まず腎臓病をと言いましても、今日は少しテーマを絞って、
はい、
肥満とか、
はい、
メタボリックシンドローム、メタボから来る腎臓病について少しお話をしたいというふうに思うんですけれども、
はい、
メタボ、肥満、はい、こういったものからも実は腎臓病になるんですね。
とてもよくそのメタボ、肥満は聞きます。それが腎臓病になる率が高いってことですか。
そうですね、はい、そのような方が最近増えてきているということです。
は
い、
それはどうしたらいいんでしょうか。
そうですね、簡単に言うと、痩せればいいんです。
その食事を学ぶのも病態栄養学の一つになりますか。
まあ、そういうことにはなるとは思います。
はい、メタボそして肥満になる人の食事、それをまあ考えた上で、じゃあ予防するにはどうしたらいいんだろうっていうことですか。
そういうことですね。はいはい、
先生、分かってきたことを教えていただけますか。
私は今米タンパク質の研究をしています。
うん、はい、
小野沢さん、米タンパク質って聞かれたことあります？
ないです。
実は日本人が最も多く摂取している植物性タンパク質なんですね。はい、
そうなんですか。
はい、大豆がまあ有名かな。まず植物性タンパク
質、植物性タンパク質といえば大豆と思っていました。
実は、この米由来のタンパク質が、はい、日本人が最も多く摂取している植物性タンパク質です。
はい、
でその研究は実は大豆ほどは進んできていなかったんですね。で私たちは新潟大学の農学部との共同研究で、はい、この米のタンパク質が抗メタボ効果、
はい、
抗腎臓病効果があるんじゃないかという研究をしてきました。
じゃあ米は食べた方がいいんですね。
そういうことになります。
米の中にはタンパク質の他にもいろんな栄養素が入ってるんですか。
はい、はい、米は主にでんぷんだとこういうふうに思われると思うんですけれども、うん、はい、今申し上げましたようにタンパク質、はい、ビタミン、ミネラル、はい、いろんなものが含まれているということです。
それは私たち、まあ、日本人はずっと米を食べて先祖から食べてきましたけれども、それはとてもいいものを食べていたっていうことですよね。
そういうことですね。
それなのにその糖質ダイエットなどでご飯を食べないっていう人たちがいたというのは、まあ、今も実行している方いらっしゃるかもしれませんが、先生から見ると米のタンパク質、米は食べた方がいいよっていうことですか。
そうですね、うん、もちろんその個人個人の体格であったり体質であったり、はい、持っていらっしゃる病気によって違いますので、はい、一概に糖質制限がいい悪い、うん、米がいい悪いというのは難しいと思いますけれども、はい、米を中心としたバランスの良い日本食というものが一番大事だというふうに、説明したいと思います。
はい、この米の中に入っているタンパク質がとってもいいんですよっていうのはいつ頃分かったことなんですか。
そうですね、ここ10年ぐらい研究をしてきて、いますけれども、はい、最近ですね。
そうなんですね。私たちがその腎臓病を予防するためのじゃあ食事はどんなものがいいのか、ここを少し詳しく教えていただけますか。
腎臓病を予防する、まあ、栄養食事ということで、まあ、今日はテーマを、まあ、メタボ肥満から来る腎臓病ということに、はい、したいと思いますけれども、はい、そうするとまずは痩せてほしいということですね。肥満がある方は痩せてほしいということになりますけれども、はい、まあ、その中で米を中心とした、はい、和食、
はい、
日本食をしっかり、3食取っていくというような、はい、食習慣をつけていただく、これが実は、うん、いい予防になるんじゃないかというふうに考えています。
3食ですか。
まあそうです。なかなか難しいかもしれません。もちろん、これは食習慣ですから、はい、1食パンを食べました、1食ラーメンを食べました、そういうことを問題にしているわけではなくて、そういう食習慣が大事だということですね。
はい、米を中心にした和食、
はい、
具体的にはどういったものになりますか。
まあ、よく言われることかと思いますけれども、はい、一汁三菜なんて言葉はよく使いますよね。はい、そういうものが基本になろうかと思います。
ご飯の量は まあ、体格にもよるかもしれませんけれど、
はい、
どの程度を考えてらっしゃいますか？
そうですね、もう本当に今小野沢さんおっしゃった通りで、はい、体格とか体質、あと、まあ、病気持っていらっしゃる病気によってかなり変わりますので、はい、まあ、病気がある方は管理栄養士の方と相談していただきたいと思いますけれども、はい、やはり、茶碗に一杯、
はい、
まあ、軽く一杯というのが基本になるかなというふうに思います。
お茶碗に軽く一杯、そのお茶碗もまあ大小ありますけれど、
そうですね、
例えば、はい、その両手を広、まあ、両手でこう水をすくうような格好をした時にこの中にちょっと軽く入る感じ、
そういう説明でいいじゃないですか。
いいですか、はい、いいですか。そのぐらいのご飯を食べて、そしてまあお汁なんですけれど、こちらはまあ味噌を使った味噌汁、
はいはい、それが、分かりやすいと思いますよね、はい、
この中に具はたくさん入っていた方がいいですかね。
私はそう思っています、はい、最近その、はい、まあ、野菜などを先に食べると血糖値が上がりにくいというデータもあるんですよね、
はい、
先に野菜を中心とした味噌汁を少し、体に入れてから、
はい、
ご飯が入ってきた方が、体の中に入ってきた方が血糖が上がりにくい可能性はあると思います。
昔からそのご飯を食べる時ってお味噌汁があったら、はい、まずお味噌汁をちょっと飲んで、はい、中の具を食べてから、はい、そしておかずを食べてからご飯を食べるっていう、はい、食べ方三角食べとか、
はい、
そういうふうに順番にこう、あの、最初に野菜を食べて、そして順番に食べていった方がいいんですか、それとも野菜を、どうも最近その食べ方を聞いていると野菜を最初に食べた方がいいんだって言って、まずサラダのようなものを食べて、その後にタンパク質っていうかお肉だとかそういうものを食べて、で最後にご飯を食べるという、そんな食べ方を提唱しているケースもあるようですけれど、先生はどんなふうにお考えですか？
はい、論文ではやはりそういう論文が多いです、はい、
あ、そうですか、
はい
はい、
ただまあ、もちろんそれは研究のためですので、三角食べだとやっぱりいろんな食べ方が出てきてしまいますので、はい、研究にならないですよね、なのでそれを、はい、まあ、極端にしたものが、まあ、現在の論文の、まあ、研究の段階だと思います。これからおそらくもう少し細かく、はい、まあ、どういうふうに食べたらいいのかっていうことが分かってくるとは思いますけれども、
あ、はいはい、まあ、とにかく野菜を食べましょうという、
そういうことですね。まず、まあ、はい、白いご飯を食べる前に、まあ、お腹の準備段階というわけではありませんけれども、はい、まあ、野菜、
はい、
もしくは、まあ、お味噌汁みたいなものを中に入れた後にご飯を入れてあげる方が、はい、おそらく血糖の上がりは、はい、上がりが少ないんじゃないかなというふうに思います。
ご飯を中心とした和食、はい、一汁三菜っていう、その三菜の方はどんな形が理想ですか？
おかずとして何を食べればいいかというのは、はい、非常にまあ難しいと思います、ただ例えばタンパク質であれば、はい、厚生労働省が出している日本人の摂取基準というものの中に、はい、成人の男性はだいたい1日で 60g、女性の場合 50g ぐらいがいいんじゃないかというふうに書かれています、で、まあ、50g っていうと肉3切れ、まあ、イワシの魚小さいの1匹、
はい、
卵2個に豆腐、まあ、だいたいこれぐらいでもう 40g 50g になってしまうんですよね。
これが1日ですね、
はい、
ちょっと寂しい気もしますけど ね、
まあ、今のやはり日本人の全体の摂取量として、まあ、少し多い方がやはり多いかなというふう
に、ね、まあ確かに食べ過ぎてるかもしれませんね。
そうですよね、
それを1日でこう分散して食べていく、タンパク質などは、はい、でお野菜は結構たくさん食べてもいいんでしょうかね。
そうですね、もちろんその方の体質、はい、体格、まあ、あとは持ってらっしゃる病気によっても、はい、加減が必要な場合もありますけれども、はい、一般的に野菜はたくさん取っていただいてた方がいいんじゃないかなと考えています、
は
い、
それと塩分はどうですか？
そうですね、塩分、食塩、
はい、
非常に大事なテーマだと思います、
はい、
これも日本人の食事摂取基準、からいきますと、高血圧を予防するためには、まあ、男性は1日 8g 未満、女性は 7g 未満なんていうことが言われています、ただ日本人の平均摂取量はだいたい 10g から 11g の間と言われてますので、ちょっとやっぱり多いんですよね。
ちょっと取りすぎですか？
はい、
でもあまりにも味気ない食事っていうのは寂しいですよね。
その通りなんです。特にご高齢の方で塩を減らしすぎるあまりに食欲がなくなって、まあ、体力が落ちてしまう方を時々、まあ、病院でも見かけます。
まあ、
そういうことも問題になっていますので、全ての人に当てはまるというわけではないんですけれども、まあ、今日のテーマはメタボとか肥満ということを少し念頭に置くと、まあ、そういう方々は往々にしてたくさん食べてますので、そういう方々はやはり減らした方がいいだろうということになります。
量も多くなると、食塩もたくさん取っているっていうことになりますよね。
そういうことになりますね、はい、
と食塩の量は7グラム、8グラムぐらいに、
ね、高血圧を予防するということを考えると、男性は8グラム、女性は7グラムというのが一つ提唱されています。
一度こうその食塩の量を測ってみて、それを食事の中で3食分に分けて使ってみるっていうことも
いいですね。
一回やってみるといいかもしれませんね。よくそのお味噌汁を食生活改善推進委員の方たちがおじいちゃんおばあちゃんからこうお味噌汁持ってきてもらって、で本当はこのぐらいので飲んでくださいよっていうと、みんなあまりにも薄くてびっくりしたっていうような時がありましたけれども、最近皆さん結構薄味に、
そうですね、ご高齢の方の方が気をつけてらっしゃる方が多いような印象もありますよね。
はい、気がしますね、はい、そういう場合にはその、まあ、ご飯を中心とした和食っていう先生の提案がありましたけれども、和食の中でもう和食の定義とも言われているのが出汁の取り方ですよね。こういった出汁を上手に使うというのも腎臓病の、まあ、メタボ、それから肥満から来る腎臓病を予防するという上では大事ですか？
非常に大事だというふうに思います。まあ、出汁を加えることによって塩の量を減らせますので、塩を減らせば、腎臓病を予防できるというのは確かにあると思います。
そうするとその私たちが、まあ、もしかしたら昔から作っていた丁寧な食事っていうようなものが実は腎臓病を予防する食事になっているというふうにも考えられるかもしれませんね。
そういう理解でいいと思いますね。
これがなかなか家で作られなくなっているという現状はちょっと先生は、
そうですね、はい、まさにその点が大事なところだというふうに思います。最近のお子さんたちを見ていると、朝菓子パンを食べてきましたよなんていう声を聞くことも多くて、食習慣、日本人が大事にしてきた食習慣というものが壊れつつあるような気がしているのは、多分私だけじゃないと思うんですよね。私は今日腎臓病を予防する栄養食事とはということで今お話をさせていただいているんですけれども、この物質がいいですよとか、このサプリメントがいいですよとか、そういうことではないんですね。やはり予防するためには、米を中心とした和食、日本食という食習慣を、まあ、しっかり取り戻すということが実は予防につながるんだ、じゃないかと、こういうことを、まあ、説明できたらなというふうに思います。
先生、この米なんですけれど白米、
そうですね、私が研究しているのは白米になります、
なんだかこうついご飯を食べましょうって言って栄養の面からとか健康って言われると玄米にしましょうっていうような声が多いものですから、
もちろん玄米が悪いと言ってるわけではありません。玄米にも非常にいい効果がありますので、それを否定するものではないんですけれども、今私たちが研究しているのは米のタンパク質、米の配乳タンパク質というんですけれども、そういったものが、抗メタボ効果、抗腎臓病効果があるんじゃないかという、まあ、研究をしています。
白米を美味しく食べられたら幸せなことですよね。
そうですよね、日本人にとってはとても幸せなことですよね、
すごくわかります。私ご飯食べないでいるとものすごく食べたくなりますもん。
そうですね、
先生はいかがですか？
私もそうですもちろんラーメンや、なんかも好きですけれども、やはり恋しくなりますよね。
そうですよね、さあ、そしてそんな風に気をつけていても腎臓病になってしまったという場合には、先生、この食事はどのように気をつけていったらいいですか？
はい、三大原則があります。一つはタンパク質を控える、そして食塩、塩分を控える、あとエネルギーを適量摂取するという3つの原則があります。で、特に大事なのはやっぱりタンパク質、食塩、ひとたび腎臓が悪くなると、こういったものが腎臓に負担になってしまうんですね。
腎臓っていうのは本当に静かに静かに我慢強く働いてくれる臓器なんですよね。で、ひとたび悲鳴を上げた時っていうのは大変な状況になってる
そのように考えていただいていいと思います。
はい。そうなると、まあ、腎臓に負担をかけないように、先生、腎臓病の予防をするときには、タンパク質も結構大事でしたよね。
そうですね。まあタンパク質をたくさん取ることが予防するというわけではないんですけれども、はいはい、まあ、昨今、まあ、食が欧米化して、動物性、よく肉からタンパク質を取ることが多いと思うんですけども、はい、そうではなくて、まあ、植物性のタンパク質、米のタンパク質を取ることが、はい、まあ、予防になるんじゃないかという研究なんですけれども、はい、まあ、それがひとたび腎臓が悪くなると、タンパク質を取ってはいけないということになるので、少し難しいですね。
まあ、先ほどは、はい、50g から60g、はい、グラム男性と女性違いますけれども、はい、この腎臓病になってしまった場合の食事療法としてタンパク質控えるどのぐらいは取っていいんですか？
もちろんこれも患者さんの体格や体質あと病状にもよりますので、はい、一概に何グラムとは言えないんですけれども、まあ、大体なんですが、まあ、30から50グラムの間ということになろうかと思います。
ちょっと少なくなりますね。
そういうことですね、はい、
それと食塩はいかがですか？
はい、6グラム未満というふうに定義をされています。
これもまあ予防している段階よりは腎臓病になってしまった体にその対する食事としては食塩も減るんですね、はい、この辺の食塩の減らし方っていうのは、まあ、あのいろんな皆さんこうレモンを使ってみたりとかいろいろ工夫をされてるんでしょうね。
そうですね、はいはい、まあ、管理栄養士さんと、まあ、患者さんたちお話し合いをしながら、まあ、いろんな努力をされているというふうに普段感じています。
は
い、
それと先生あのエネルギーを適量摂取するという、
はい、私は先ほど来腎臓を予防する、はい、まあ、栄養食事としてエネルギーを取りすぎてはいけないという話をしてきたかと思います。はい、もちろん腎臓病になっても太ることは、腎臓病悪化しますのでエネルギー取りすぎるのもダメなんですけれども実は少なすぎるのもダメなんですね。エネルギーが少なすぎると体はエネルギーが足りないと感じて、はい、体の筋肉などを壊してエネルギーにしようとするんです。ただでさえ筋肉の元になるタンパク質を減らしている中で、はい、エネルギーも減らすと体の中の筋肉がどんどんなくなってしまうんです。痩せた方ものすごく痩せた方の予後が悪いというのは、はい、多分小野沢さんもお分かりになると思うんですけれども、
はい、そうするとタンパク質や食塩を控えながらエネルギーは適量摂取する。
そういうことです。
こういった食事というのは具体的にイメージがちょっと湧かないんですけど、どうしたらいいですか先生？
本当に何食べたらいいんだろうというふうに、はい、私も普段よく感じています。もちろん患者さんの体質体格、それから病状によりますので、ここはあの患者さんたち皆さんあの管理栄養士さんの先生とよく、まあ、ご相談をいただきたいというふうに思いますね。
あの控えて控えて控えてエネルギーまで控えちゃいけませんよっていう、
そういうことですね。
そこが大事なところなんですね。はいはい、確かにエネルギーもこう全部控えていくとエネルギーも少なくなってしまうようですが、そこは何かしらでこうプラスしてエネルギーは適量取る。
そういうことです。まあ、そういった中で、はい、まあ、一つの提案があろうかと思います。低タンパク質ご飯というのが売ってるんですね。ご飯の中にも、まあ、タンパク質が含まれていることは先ほどお話した通りなんです、ですが、このご飯の中のタンパク質を除いたご飯が売ってるんですね。で、それを食べていただければ、ご飯の中のエネルギーはそのまま取れて、タンパク質は減らせるということなんです。
すごいですね。
はい、
こういったご飯というのは新潟県内でも作られてますか？
そうですね、あのほとんど実は新潟県内で作られてるんです。
そうなんですか。
はい、
新潟県内で作られたものがじゃあ全国のこういうものを欲している方たちの役に立ってる。
そういうことです、
はい、低タンパク質ご飯これをあの取り入れることによってあのお魚がもうちょっと食べられたりとかお豆腐をもうちょっと食べることができたりで、エネルギーの方はちゃんと守られるっていう、すごいですね。
そういうことになりますね。
お米でもあるんですか？
あります。
はい、
最近、まあ、あのレトルトで、はい、まあ、電子レンジでチンするものが、売られているんですけども、それと同時に、まあ、普通にこう、自分で溶いて食べる米も売っています。
は
い、
味は何か違いがありますか？
実はこの低タンパク質ご飯数年前からあるんですけれども、最初の方はやっぱりちょっとあんまり美味しくないかなっていう感じもあったんですが、最近だいぶ改良が加えられて美味しくなってきてるという印象ですね。
タンパク質を他のもので食べることができる、
そういうことです
ね。他のもので食べることができると満足感が違いますよね。
そうですよね。はい、
はい、いろんな食事療法で無理な食事療法だとなかなか長続きしないって言いますか、 途中で辛くなってくるっていうのは、
その通りだと思います。食事療法、はい、まあ、腎臓病に限らず、うん、食事療法の最も難しい点は継続なんですよね、はい、継続ができないので、はい、皆さんまあやめていってしまうということになるんですけれども、うん、まあ、腎臓病もしかりです、
はい、
で特に腎臓病に関してはタンパク質も控え、はい、食塩も控え、はい、控えるものがたくさんあるので、まあ、なおさら難しいというところがあります、うん、
はい、
そういった中で、まあ、継続ができている、はい、というような論文も実は少ないんですよね。
あ、そうなんですか、
はい、
継続するためには何が必要ですか。
そうですね、やはり何らかのツールが必要なんじゃないかなと僕は考えています、うん、
例えば、
まあ、先ほどご説明した低タンパク質ご飯とかっていうのは非常に分かりやすいですよね、
はい、
まあ、何作っていいかなとか、うん、何食べていいかなという時に、うん、まあ、まず手に取っていただいて、はい、で、まあ、食べてみると、
はい、
まあ、これを中心にして、まあ、食事を考えるというふうなことで、少し役に立てるんじゃないかなというふうには思いますけれども、
はい、そういったところも私たち の、 その周りにいる人たちはいろんな研究をしてくれて新しいものをどんどん開発してくれてるんですね。
そうですよね、はい、我々もこの低タンパク質ご飯を使った臨床研究を今やっています、
はい、
まあ、先ほど来、まあ、食事の三大原則なんて偉そうに言ってますけれども、実は腎臓病の食事療法って結構難しくて、
うん、
あまりいい論文、まあ、がないんですよね。本当にこのタンパク質を控えるという食事療法が腎臓病の悪化を抑制できるかというところに関してはまだ少し議論が残っているんです。
あ、そうですか。
ですので私たちは低タンパク質ご飯を、まあ、日本人でしっかり使っていただいて、本当にその食事療法を続けられるのか、そして続けた場合に腎臓の機能が悪化するのを防ぐことができるのかというような研究を現在行っています。
あ、そう、それは患者さんと共に行っているということですね。
そういうことです、はい、外来で患者さんに、まあ、希望を聞いてやりたいよっていう方と一緒にやっているということになります、
結果が出てくるのが楽しみですね。
そうですよね、はい、この研究に関しては、県内の企業の皆さん、うん、それから、まあ、新潟県にもご協力をいただいて、産官学の連携の研究としてやらせていただいておりますので、まあ、新潟県のためにもなるのかなというふうに考えています。
そうですね、そういう中でその本当にその腎臓病に対する、皆さんが苦なく美味しく食べられる食事っていうのが他の食材でもどんどん開発されていくといいですね。
そうですよね、はい、
さあ先生、今日の講義をまとめていただけますか。
はい、ありがとうございます。私は今日2つの話を主にさせていただきました、
はい、
1つ目は腎臓を予防する栄養食事、
はい、
もう一つは腎臓病に対する、
うん、
まあ、ひとたび腎臓病になった場合の栄養食事、はい、ということについて話をさせていただきました、
はい、
まず予防する方ですけれども、メタボ肥満、
はい、
まあ、こういったものを防ぐ食事ということになります、
うん、
そのためにはあ、米を中心とした和食、うん、日本食の食習慣を、
はい、
まあ、取り戻しましょうと、うん、いうことが大事なんじゃないかという話をしました、
はい、
そして腎臓病に対する食事としては、
はい、
低タンパク質ご飯をうまく使ってはどうかという提案をさせていただきました、
はい、はい、その低タンパク質ご飯は新潟県でほとんど作られている
そういうことです
ね、いうことですね、はい、さて来週6回目のテーマは生活習慣と腎臓病です。来週のご出演は新潟大学大学院医師学総合研究科機能分子医学講座斉藤昭彦特任教授です。来週もぜひお聞きください。細島先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この放送は新潟大学の企画 BSN 新潟放送制作でお送りしました。